大久保広報官、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、リスナーの皆さんは初めてかと思いますので、私からご紹介させていただきます。広報官という役職は、大久保さん、宇都宮市のこう市政情報について広く周知する役職ということでよろしいでしょうか。
はい、そうですね。
まさに PR にはうってつけの役職ですよね。それではこれからよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、大久保広報官、まだまだね、暑い日が続いていますけど、あと数日でもう9月、もう夏も終わりに近づいています。この夏はいかがでしたでしょうか。
そうですね、ラジオを聞きの皆様と同じくステイホーム、自宅で過ごすことが多い夏でした。
はい、
暑い日が続いたので体がバテないようにエアコンでこまめに温度調節していました。
あ、そうですか。ちなみにこう好みの設定温度ってありますか。
私はあんまり体が冷えるのが嫌なので、はい、29度ぐらいですかね。
結構高めなんですね。
そうなんです。
あ、こうエコにもつながるかもしれませんね。
ありがとうございます。
いや、本当ね、今年はこう夏休みの短縮やオンライン規制とかで例年とは大きく異なった夏でしたね。
はい、市民の皆様には新型コロナウイルス感染症対策として3つの密を避けていただくことや新しい生活様式の実践などにご協力いただいているところでありますが、最近は職場内の感染や家庭内での感染事例が増えてきておりますので、まだまだ気を緩めることができません。
そうですね、ちょっとした気の緩みで感染してしまうことがあるのですよね。こうどのようなことに注意をすればよいのでしょうか。
はい、ご家庭内でも家族の体調に皆が気をつけながら、料理を取り分けるための箸を使用したり、最初から料理を小皿に分けたりすることが大切です。また、職場においては、ロッカーやドアノブなどの共用部分の消毒や定期的な換気も効果的ですし、休憩時においては、マスクの外しての会話はなるべく控えるようにお願いいたします。
はい。本当ね、日々の暮らしにおける注意が大切ですよね。注意といえば、こちらも、1人10万円が給付される国の特別定額給付金の申請期限、8月31日まででしたよね。
はい、宇都宮市では特別定額給付金の未申請の世帯に対しまして、7月中旬に申請を促す通知をお送りしました。
はい、
8月20日現在の状況では、対象世帯の 98.3%、23万3000世帯への給付が完了しましたが、まだ3900世帯の方が申請をなさっておりません。特別給付金の申し込み締め切りは今月末となっておりますので、うん、8月31日月曜日までに申請していただきますようお願いいたします。
はい、もう期日が迫っています。特別定額給付金について詳しくは特別定額給付金コールセンター電話688-8340、 688-8340 へお問い合わせください。さて、新型コロナウイルス感染症、私たちの日常生活を本当変えてしまいましたが、経済への影響も大きいですよね。
本当そうですね。新型コロナウイルス感染症につきましては、今後も事業者や市民の皆様に感染予防策の周知を図るとともに、経済対策も行っていかなくてはなりません。現在、宇都宮市では、市内の中小企業の皆様を支援するため、新型コロナウイルス感染症対策特別資金という融資制度を実施しています。
はい、
この融資制度は、市内に事業所などがあり、引き続き1年以上今の事業を営んでいる中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間の売上高が前年同月比 3% 以上減少した方で、市税に未納がない方を対象に、運転資金について1企業年3000万円を限度に、5年以内なら年利 0.5%、 7年以内なら年利 0.6% で融資できる制度です。
はい、
この度申し込み期限を8月31日から12月31日まで延長し、引き続き市内経済の回復に向け支援してまいります。
なるほど。期限が12月31日まで、延長されたということで、こうね、市内で、こう、中小企業、まあ、事業を営んでいる方々、多くの皆さん、望んでいることと思います。ぜひ、新型コロナウイルス感染症対策特別資金について、詳しくは、宇都宮市商工振興課、電話 632-2438、632-2438 へお問い合わせください。さて、話は変わりますが、今年は5年に一度行われる国勢調査実施されるのですよね。大久保広報官に詳しいことを伺いたいと思いますが、まず国勢調査、なぜ実施されるのでしょうか。
はい、ラジオをお聞きの皆様にも、宇都宮市には住民基本台帳があるのに、なぜ国勢調査をするのか疑問に思われている方もいらっしゃると思います。ですが、住民基本台帳には、市民の皆様の住所、氏名などの基本的な情報しか記載されていません。これだけですと、子どもたちの教育や子育て、高齢者サービスなどの福祉、産業振興などを進めるための基礎資料としては十分ではありません。そのため、皆様の就業の状況や勤務地、通学地など、幅広い情報が不可欠であるため、定期的に国勢調査をする必要があるのです。
なるほど。まさにね、こう、宇都宮市の街づくりのために必要なのですね。
はい。また、国勢調査から得られる様々な統計は、国や県、市町村などだけではなく、民間企業や研究機関でも広く利用され、皆様の生活の向上にも役立てられています。
現状を正しく把握し、より良い未来を作るための基礎データとなるのですね。国勢調査、今回で21回目、調査の開始からちょうど100年になるそうですが、今までと実施方法が異なるそうですね。
はい。宇都宮市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、調査書類の配布につきましては、調査員が皆様のご自宅の郵便受けに、調査書類を投函します、はい、回答方法につきましてもインターネットでご回答いただくか記入した調査票を同封の返信用封筒に入れて郵送していただけますようお願いいたします、はい、具体的には配布につきましては調査員が調査書類をご自宅の郵便受けに投函するのが9月14日から9月30日までです。そして回答につきましてはインターネットで回答する場合は9月14日から10月7日までにお願いいたします。郵送で回答する場合は10月1日から10月7日までにお願いいたします。
わかりました。国勢調査の調査員が調査票の回収に来るということはないということですね。
そういうことになります。ただし調査票の回収をご希望の場合には、宇都宮市国勢調査コールセンターまでご連絡ください。調査員がお伺いします。はい、また、対面でのご説明が必要な場合には、マスクの着用や一定の距離を保ちながら対応いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
わかりました。調査員の方とは電話でのやり取りになるのでしょうか。
いいえ。国勢調査のために調査員がご自宅にお電話することは基本的にはありません。電話で世帯の家族構成などを聞かれた場合は、調査員になりすました語り調査の可能性がありますので、十分お気をつけてください。
はい。
もし不審なことやご不明な点がありましたら、宇都宮市国勢調査コールセンターまでお問い合わせください。
はい。語り調査ですか。いや、悪質な詐欺とかその他の犯罪にもつながりかねないので注意が必要ですね。
そうですね。国勢調査では個人や世帯の情報を電話で聞き取ることはありませんのでご注意ください。これまでの語り調査の事例といたしましては、はい、国勢調査を行っているとの電話が自宅にかかってきて取引先の銀行や預金があるかどうかを聞かれたり、調査員になりすました者が自宅を訪問し書類の提出を要求したので提出してしまったという事例があります。国勢調査では預金や収入に関する調査項目はありませんし、 国勢調査の調査員は国勢調査員証、腕章、調査員バッグを携帯しています。十分お気をつけてください。
いや本当にね、ラジオをお聞きの皆さんも調査員になりすました語り調査、十分に注意が必要です。国勢調査について詳しくは広報宇都宮9月号または宇都宮市ホームページをご覧いただくか、宇都宮市国勢調査コールセンター電話番号 632-2830 632-2830 までお問い合わせください。本日の出演は大久保敦子広報官でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。